どうも皆さんおはようございます。司法にもちょっと書かせていただきましたけれども、自分が私が救いに導かれた時のことを今日は少しお話をして、そしてイエス・キリスト様の伝道方法についてご一緒に学びたいと思ってここに立っております。私は本当に皆さんと比べますと、本当に田舎の生まれでございまして、もう生まれたところは石川県金沢市国見町と言うんですけれども、実はその頃は犀川村あざ国見というところでありまして、大変な田舎でありました。学校には毎朝早く起きて通いましたけれども、5年生以上になりますと末町にある学校まで行きましたので、往復20キロぐらいは歩いたのではないかと思います。しかし、現在の子どもたちならばとてもそういうことはできないでしょうけれども、僕たちは田舎の子どもでしたから、もう歩くのは平気で元気に学校に通ったものでございます。中学校の時は正金賞とか皆勤賞を学校で、その頃そういうものがありまして、もらったこともあります。そして中学3年の時に私の家がその金沢に銭湯をすることになりまして、風呂屋ですね。そして引っ越しをすることになりました。そして引っ越しをしたところが、その場所が笠間町という場所ですけれども、その近くにその金沢キリスト教会、その頃は伝道所と言いましたけれども、その教会ができました。そしてそこに友達から誘われて教会に行ったのでございます。それが私との教会との初めてのつながりでした。そして十分な理解もなくて教会に通ってたんですけれども、教会の青年がいまして、その青年たちがいろいろと質問に答えてくれたりして、弓道生活を何ヶ月か送りましたけれども、ある時教会で特典というものがありました。この特典という言葉は教会の皆様ならみんな知っている言葉ですけれども、特別に講師が来られて聖書のお話をするんです。そしてその特典の講師が今考えても、その名前がはっきりと覚えてないんですね。E.B. ドージャー先生だったか、その他の宣教師だったか、とにかく宣教師だったことは間違いございません。E.B. ドージャー先生はその後何回か金沢にいらっしゃいましたので、ドージャー先生だったかなと思うんですけども、キリストを信じる人は前に出ていらっしゃいという、そういう招きを聞いて前に行きました。そしてクリスチャンになりました。ですから私は自分からそのいろいろと聖書を勉強して、そしてクリスチャンになったのではなくて、使徒の勧めがあってなったということですね。しかしその頃のクリスチャン生活を考えてみますと、その私の家の 両親も兄弟も、まあ、こう子供のすることにはあまり干渉しなかったんですね。まあ、干渉する余裕もなかったのかもしれませんけど、干渉はしませんでした。そういうわけで教会で洗礼を受けるのも自分で決めて自分で受けました。特にその家族からは反対がなかったんです。そういう意味で私は両親には大変感謝をしております。その釈服をされて解き伏せられてそのクリスチャンになったとか反対を仕切っていったとかそういうことではないので、まあ その波乱万丈ので信仰に入ったということではございませんので、何か申し訳ないことですけれども、そういうことでございました。そして これはある意味で、クリスチャンが自分の信仰を人様に勧めるときに一つの参考になるんじゃないかと思うんですね。あんまりこの教えは良いからといって無理に進めると、進められた人はそれを感謝して受けるかというとそういうわけでもないんですね。学校の子供でも勉強のできる子供などは両親からあんまり言われなくても勉強するんですね。もう反対に勉強しなさい勉強しなさいと言ってるとかえって勉強をしないこともあるようでございます。そういう意味でその押し付け的な信仰は、信仰を進めるのは熱心さのためとはいえ注意をしなければならないことではないかというふうに今自戒しているわけでございます。今日の聖書をご覧になりますと、誰にも話さないようにとイエス様は言っておられますね。誰にも話さないようにと、そういう救いの喜びを、そういうことを触れ回るなということでございましょう。聖書を見ますと、彼は争わず叫ばず、またその声を王子で聞く者はいないと十二章の九節に書いてございます。まあ都会風の伝道というよりもむしろその田舎風の進め方でしょう。もちろん一切伝道してはならないということではないんですけれども、まあ私もそういう特伝というものによって救われましたから、教会にもそういうことは必要でございましょう。しかし、あまりにも熱心さがのあまりにそれを人に無理強いをするようなことがあってはならないというふうに考えているものでございます。今日のマタイによる福音書の2章の15節から21節のところは、これは旧約聖書のイザヤ書の言った言葉をそこに書かれているんですね。そして旧約聖書のイザヤ書の42章1節から4節の言葉がそこに引用されているんですけども、これはどういうことかと言いますと、そのイザヤ書のそこのところは主のしもべの予言と言われているところであって、メシア、救い主ですね、メシアはこういうことをなさいますということが書かれているんです。そこを見ますと、イザヤ書を見ますと、彼は争わず叫ばず、またその声を王子で聞く者はない。彼が正義を勝ちを得る時まで痛められた足を折ることがなくと、そういうふうに書かれています。まあ、ですから 無理に無理やりに人を引き込んだりそういうことをしないのが将来のに来られるその救い主ですよとメシアですよというそういう予言ですね。ところがそういう弱気な言葉ですけど、実は最後に神のお裁きがあって審判があって、そのメシアによって正義がなされると、正しいことがなされるというのがイザヤ書の言葉であります。そしてマタイはイエス・キリスト様を見てると、どうもそういうあのイザヤの言葉が成就しているんじゃないかと感じましたので、そのキリストの姿にそのイザヤ書の予言を、まあ、遡って、そのきっとこの予言のことだと思ったということで、そういうふうに書かれているんですね。まあ、ですからこれを現代的に言いますと、大声を上げたり、それから胎教伝道とかね、そういうことはやらないと。また立派な偉い人には福音を説かないと。むしろ福音を説くのは貧しい人や困っている人、もう他の人様からは誰も相手にしないような人、そういう人にまず福音を説きなさいと、まあ、そのような伝道法ですね。しかし最後に神様はそのキリストのやり方に勝利をされて、勝利を与えて、そして戦意をなさってくださるという、そういうふうなことが書かれています。聖書の言葉を、聖書を考えてみますと、イエス・キリスト様がナザレの村で伝道なさったとき、またヤコブの井戸の傍らでサマリアの女に語られ、雷病人シモンの家で客と なられたことが書かれてございますけれども、できるだけ目立たない方法で道を説かれたのでございます。そういうことを、そういう聖書の箇所を読みまして、私は大きな慰めをもらうものでございます。そして福音というのは、その伝える内容が大事だって、その内容には間違いはございませんから、聖書の言葉ですから、主を信ずる者は信じる人もその家族も救われますと聖書に書かれてございますから、これは間違いのないことなんですね。ですからその間違いのないことをですね、一生懸命これ間違いありません、間違いありませんと言って説明する必要はないんじゃないかと思うんですね。例えば皆さんが買い物をなさるときに、うまそうな、まあ、リンゴがあったとしますね、料理あったとします。そしたらこのリンゴはおいしいですよということを長々と説明されても、そのリンゴを買いたいと考えるでしょうか。もうそんな説明よりもそのリンゴを食えば分かることですから。聖書の言葉も一緒ですね。福音も説明されるよりもキリスト様を信じてその恵みが分かるのですから、何もこっちからその一生懸命、それを売り込まなくてもよろしいということじゃないかと思うんです。まあそういうふうなことを今日はこの聖書の箇所から教えられたものでございます。では一言祈らせていただきます。天の神様、今日はこうしてコロナの時ですけれども、いつものように 教会に集められて、神様から聖書の言葉を通していろいろと教えていただいて感謝をいたします。どうか教会の礼拝に集められたいと思っていても病床にあり御用のために来れない方々のことを覚えますけれど、どうかそれらの方々を顧みてください。また困難を排してこうして礼拝に出てくださった方々の上に神様の恵みがこれからもまた今週もございますように心からお願いいたします。主の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。